FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の美光製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのは青島システムエンジニアリングの代表取締役、青島康弘さんです。おはようございます。
おはようございます。
青島さん、とてもねダンディーで素敵な方でいらっしゃるんですけども、システムエンジニアリングという会社の名前がついています。
はい。
どんなことをやってらっしゃる会社か教えていただけますか。
はい。普通はですね、食品のクリーンルームですとか、お魚とか食品の大きな冷凍倉庫ですとか、建物でいうと空調設備ですね、
はい、
今焼津市役所の新しい庁舎をさせてもらってますけど、それとかメインがもう一つは有機溶剤の処理、大気汚染防止のための有機溶剤の処理、こうした機能性フィルムを作るためのラインから出るガスを処理をするという環境のお仕事等がメインですね。
だから私たちが今いろんなその文化いろいろね、それから科学そういうものの恩恵に預かってますけれども、その最先端の部分を作る方も処理する方も面倒見てくれてるってことですね。
その一部で、できる技術の中でご協力をさせていただいているという会社です。
青島さん、今言ってくださったお仕事の中でご自身はもともとこういうことがお好きで始めていらっしゃるんですか。
そう、難しいですね。もともとはうちの会社は船とか冷凍機のお仕事だったんですね。
船ってことは結局、いろいろ運んでくる漁船もあったりもしますけれども、
船のお魚の冷凍庫、これは地上の冷凍機というところから65年前にスタートした会社なんですよ。で、20年ほど前に、冷凍の設備というよりも、それから作られるものに対して私たちのシステムで何かその関与できないかと、新しいものができないかということでスタートしたのが青島システムエンジニアというところなんです。
もう社会と本当に密着してっていう感じですね。
ですね。
で、青島さんと言いますと例の学校にある給茶機っていうんでしょうか。
はい。
あれ有名ですよね。
学校給茶機ですね。はい。ありがとうございます。
これはどういうことでお作りになったんですか。
もともとは島田の皆さんの方から、子どもたちに本当のお茶を飲ませたいねと、でそのためにはなんか新しい方法はないかというのがスタートでしたですね。
はい、日本中で有名になりましたよね。さすが静岡というの で、はい、お茶が出てくる、いつでもお茶が飲める、すごいねという話になりましたけど、あれはそんなに簡単にできるものではやはりない。
ちょっと大変でしたね。1年ぐらい開発はかかりましたけど、1年開発をかけて1年試験をして、それからですね出したのは。
そんなにかかってるんですね。どのあたりが一番肝なんですか。簡単には言えないかもしれませんけど、
お茶のすべてを飲ませるということと、それから小さい子どもたちに毎日飲ませるということ、この2つなんですよ。ですからそのお茶の葉っぱから芯から中身すべてを8ミクロンの細さに砕いて水に溶かせてしまうと、
粉茶にしてそれをまた溶かして、で子どもたちに提供すると。
そうですね。普通の粉茶っていうのは大体で25ミクロンぐらいなんですよ。
あら、
抹茶って結構大きいんです。
大きいですね。今聞いてると数字は全然違いますね。
25ミクロンっていうと花粉の大きさですね。
杉
とか松のね、
で
このお茶っていうのはその8ミクロン、非常に微粉砕ですので、体に入ってきやすいわけです。で子どもたちにお茶を飲ませるわけですので、学校の水道の水でお茶を飲ませると
。そうか、
ということになります、そうしますと熱湯を使えませんので、お茶が赤くならないんです。青いままなんです、で苦味のカテキンが出てこなくて、甘みのテアニンが出ますので、
お水で混ぜることによって甘いお茶になる。
そうですね、
甘
みがあるんですね。それで朝の8時から夕方の5時まで色が変わらないんですよ。
ああ、これ普通だったらお茶入れたらどんどん色変わっちゃいますもんね。
ですからお茶の力ってそういうものなんで、うん、まあ本当にあのグリーンそのものですね。でまあ、そういうお茶を飲ませることによって、まあ、製作さんにも少し元気出してもらおうよと。
あ、なるほど、ね、あ、子どもたちにとってもいいし、はい、生産農家さんたちにとってもいいと、ね、これをつなげたわけですね。そういう発想をいつもなさるんですね。
まあ、ご依頼されて考えたぐらいですけどね。
いやいや、うん、あ、だからこそ この今も子どもたちにとってはおいしいお茶、地元のお茶というね、自慢できるという飲み物になっていくということだと思うんですが、大人の私たちにとってはそれがだんだんアルコールに変わっていきます、うん、実はこちらでも素晴らしい働きをしてくださってますのでこの後聞かせてください、はいはい、FM ハイ日曜サロン、今日は青島システムエンジニアリング代表取締役青島康弘さんにお越しいただいています。青島さん、とても素敵なお酒が目の前に参りました、はい、自然栽培米ってありますよ、はい、ほのほって読んでればいいですか。これ
そうです、ほのほです、
ね、はい、これ裏を見ますと発売元青島システムエンジニアリングになってる、
はい、
製造者は藤枝市の杉井酒造なんですね。
はい、そうですね。
塩酵母無添加、
無添加ですね、うん、
国産米 100% で、よくね、あのお米って磨いてお酒にするって言いますけど、それ 90%？ なんか普段私が見るのと全然違います、はい、いろいろ。
これは江戸時代のお酒ですね。
え、どういうことですかそれ。
江戸時代は農薬も肥料もありませんので、
う
ん、
あ、はい、
まあ、田んぼの土とお日様と微生物と草だけでできているのが、うん、はい、まあ、昔のお米ですね。で、たまたまこのお酒はお米なんですけど、はい、27年間肥料と農薬を入れてないお米の田んぼを探して。
そんなとこあるんですか。
あります、全国に何箇所かありますから、ね、うん、はい、でそのお米を使わせていただいて、買わせていただいて、うん、でなおかつ杉井酒造さんという蔵元さんを探して、まあ無理を承知で江戸時代のお酒を作ってみたいというところから始めたわけなんです。
しかもそれが青島システムエンジニアリングというね、はい、カタカナの会社が、はい、持ってきて、これ杉井さんもびっくりなさったんじゃないですか。
そうですね、まあ、これ初めてだと思いますよ、
うん、
これ酒米じゃなくて食べるお米ですので。
あ、お米が全然違うじゃないですか。それ
普段のお米です。そうです、コシヒカリです。
あらま、
はい、
しかもろくに磨いてないですよね、
はい、玄米の殻を取っただけですね。
うわ、
本当これ炊いて食べるお米からできるんですよ。
あら、聞いたこともない。
ないですね。普通これ失敗する人が多いですね。雑菌にやられてしまうのでお酒にならないんですよ、うんうん、非常に難しいです、
うん、
はい、ですから蔵元さんの技術とその蔵に住んでいる酵母の菌のおかげなんですよ。
普通はこういうもの、はい、そういうものがあって、
はい、
でお米蒸したりする中にもうすでにできている麹を入れたりとかしながら作ってきますよね。
そうですね。
そうではない、
はい、麹菌もこれ瀬戸川で取ってきて培養した天然の麹菌ですので、
ええ、
まあ、化学合成をされていないんですね。
本当の意味の自然の恵みしかないってことですか。はい、じゃあ人がやったのは本当にその自然がどんどんと勝手に発酵させていったり、いろんな菌がいろんな仕事をしてくれているのを見守りながら次に進めていっただけってことですか。
まあ、見守ってるだけではないんですけど、発酵温度ですとか、あるいは調合ですとか、タイミングですとか、まあお米の声を聞きながら手順を踏むんですよ。
うん、
ですからこう一個ずつ樽に開けて練るんですよ。はい、
じゃあそれこそこれも一朝一夕にできるお酒じゃないですね。
大変なんです。肝と作りって言いまして、うん、一番難しい作り方ですね。
はい、
まあ、難しいというよりも、
うんうん、かかりました、
まあ、普通のお酒の2倍半ぐらいかかります。
普通仕込むと次の年のちょうどゴールデンウィーク前くらいには 新酒が出来上がったりなんかしてますけど。
いや新酒っていうのはだいたい12月でしょう、
はいはい、
年末寒い時に出すんですけどね、
はい、これはそういうこう私たちが作るスピードとは違うところに生きているお酒なんですね。
そうです、少し長くかかりますね。
はい、いつからこれは出来上がったお酒で皆さんのお手元に行ってるんでしょうか。
作り始めたのはもう2年ほど前からですけど、うん、実際に発売したのは昨年の9月からです。
お、
まあ、1年間のやっぱり予備をしてますので、準備をしていますので、はい、
これならいけるぞっていうお墨付きがついたわけですね。
そうですね、
うんうん、でこのお酒作りなんですけども、実際に味を見たりとか、それじゃどこをどう調整するとかっていうお仕事に青島さんもそこ中に入っていらっしゃったんですか。
実際には杉さんのお力に、まあ、お願いをするわけですけど、うん、まあ、発酵温度を高めますと酸味が強くなったり、
うん、
発酵温度を下げると甘みが強くなったりっていうのができますので、うん、まあ、それはお話をしがてら作らせていただいたっていうのがお酒なんで、このお酒なんですけど、
周りの方たちよくうんってうなずいてくれましたね。
まあこれをやる方はまあ今までなかったですよね。酒米で、自然栽培の酒米でやられた方はいらっしゃるし、
はい、
でそれにこう即蒸法って言いまして、うん、まあ、できている酵母を使っていう方は多いんですけどね、うん、まあ、とにかくあるものだけでやるっていうのはあんまりなかったではないですかね。
どんなお味に仕上がってるんでしょうか。
ね、甘みがあって酸味があって、 ほろ苦さと自然のお米の味ですね。甘いんですよ、
はい、
で辛いんですよ、
うん、
で爽やかでコクがあるんです、
う
ん、
うわ、
で癖がないんですね。
フルボディって感じですね。
そうですね、これ飲み始めたらね、もう他のを飲めなくなっちゃう。
あ、割とね、あの今の日本酒の傾向っていうのはどちらかっていうと、すっきりとしたなんか水のように飲めるっていうような表現をよくされますけれども、ね、はい、真逆の方に行ってる感じですか。
そうですね、まあ、真逆ではないんですけど、うん、今作られてるお米もお酒も確かに美味しいんですよ、うん、皆さん苦労していろんな組み合わせをやりますので、はい、もう大変な努力があるんですけど、これはそういう努力を省いちゃったお酒ですね。本当に肥料農薬のないお米の持ってる味を、うん、蔵人さんたちが蔵に住んでいる麹菌と酵母菌で仕上げてくれたというお酒なんですよ、うん、
原型のようなお酒ってことですかね。
そうですね、
うん、
だから何もこう余分なものを入れてないんですよ、
うん、
これ余分なものを引いてないんですよ、
はい、
まあ、これ言うとどっかのメーカーさんのキャッチコピーになっちゃうんだけど。
ありましたね、そういうのね。
余分なものを入れないし引かないという、うんうん、はあ、あるがままを引き出すということ でたまたまこれが2回続けてうまくいったので、
はい、
多分いけるだろうということで発売をして、うん、甲府税局からも許可を取ったんですけどね、うん、
どんな方が飲んでくださってますか。
一番多いのは女性の方です、
ね、
圧倒的に多いですね、
はあ、
それと和食の方のお店の方がよく買っていただきますね。
あの不思議ですよね、そのお酒と美味しいものっていうものの取り合わせって、まさしくね、あの何と一緒に食べたい飲みたいっていうのがすごく新たなイメージで、どんどん想像力を高めてくれる感じありますもんね。
お酒が勝ってもダメでしょ
う、うん、
かといってお酒が料理の糧になるのもちょっとおかしいんで。
面白いですよね。
面白いですね。
でもね、青島さん、どうしてこれやろうと思っちゃったんですか。
発端は、うん、あの自然栽培、自然の、うん、のお米を農家さんを助ける、うん、お手伝いをしようということが発端なんですよね。
食にずっと興味はお持ちだった。
そうですね、食には興味ありましたね、
うんうん、
まあ、特に安全、まあ、子どもたちに食べさせられることができる食品、うん、ということについての関心はありましたですね。
はい、先ほどね、学校給茶器の話も出てきました、はい、またもともとその青島システムエンジニアリングは、食材をフレッシュなまま、ちゃんと 保つことができるというシステムを考えてくれてるわけですもんね。
そうですね、
だから、うん、とてもその機械的なものであるけれども扱ってらっしゃるのは、でもその中身はすごく私たちの生活にやはり密着しているところにあるってことなんですね。普段そういうことやっぱ考えてらっしゃるんですか？
難しい質問で
食についてとかいろいろ
寝ても覚めても考えてますね。
でこういうことをでも考えてらっしゃる方って今とても多くなってる感じがしますから、世界中にネットワークもできそうですね、
売りたいですね世界中に、
今いかがですか、賛同してくださる方って出てきてます？
かなり増えてますね、まあプロの雑誌の方も、まあ、評価してくださってはいるし。
どこですか、聞いてもいいですか？
いいんですか、言っちゃって。団中さんとか、
もうこれに出たらみんな食いつくでしょう。
注文が多くてね、もうないんですよ。
手に入らない、幻のお酒になっちゃったんですね。
まあ、あと400本ぐらいありますけどね。
手に入りにくくなっちゃった。
一品でしたね。
どういう扱いをしてくださったんですか、それは。
ですからそれよりも、その方々は来年ですね、今は個人の先行のご希望の方優先で、量よりもご希望者優先で、最初の時にやっぱり大事にしてくれる方は非常に大事ですので。
そうですよね、
そういう気持ちを大事にしようと。量販店さんは来年から一つ買ってくださいというここになります。
今伺ったようにその、自然栽培であるとか、あるいはその本当に天然の状況で作っていくとか、そういうストーリーっていうのは今世界中でとても大切にされていて、きっと世界中にこれはアピールすることができる素晴らしいものだというふうに私も伺っていて思ったんですけれど、なんかそういう海外のセレブとかも引きがありそうな気がしますよね。
はい、今はヨーロッパ系の大使館の皆さんが、まあ、大変ちょっと興味をくださって、お酒とこの特に酒粕ですね、
酒粕、
セットで売ってます、
そうか、酒粕もとても安心安全なものってことですよね。
しかもスーパーナチュラルでしょう、
発酵食品であるし、
そうです、肥料がないから凝縮してますんで、もうすごく天然なんで、それでマカロン作ったりケーキ作ったりして、これもう大使館のレセプションで実証してくれてるんです。
大使たちも大したもんですね、やっぱりね。そういうことに関しては敏感でらっしゃるんですね。それは青島さんのところに直接お申し出があったんですか？
まあこちらからお願いをして、実際に来ていただいて、一緒にやってますんで、
もうそこまでつながりが深くなってるんですね。自然栽培っていうもの自体はまだなんか日本人にとっては少しぼやっとした感じのイメージしかないような気がするんですけど、海外の方はクリアなんですね、そこ。
そうですね、まあ、とにかくノンケミカルっていうのはもう大前提みたいですね。まあ肥料の中で硝酸態窒素っていうのが非常に怖いんですね、日本ってこの基準が甘いので、やっぱ食べていいものと悪いものの境目の分岐点が非常に重要なところがあって、特に欧米の人はかなりシビアな線を引いてるみたいですね。
でも青島さんが探して発見されたように、その大変なところを頑張ってらっしゃる農家さんたちがそれだけいらっしゃったんですね。
ですね。ですから全国に非常にこう小さくても個々の方が何万の方がやっぱりいらっしゃいますね。
大事な方たちですね、そしてそれが地元にもいた、
でもね、実際にはその農家さんって大変なんですよ、観光栽培やってもなかなかね儲からないんですよ。ましてや自然農なんか余計大変ですよ、量は取れないし、美味しいんですけどね、安全なんですけど。
なんでですかね、だって消費者の私たちももちろん安くていいものが手に入るのは嬉しいんですけど、まあそれなりにちゃんと変わらず物価の中でお支払いしてるような気がしてるんですけどね。その頑張ってらっしゃる農家さんとどんな風につながっていくことができるんでしょうね、私たち消費者は。
そうですね、ですから毎日自然のものを食べるっていうのは難しいんですけど、 1週間に1遍でも、うん、あのお味噌だけでも、
ああ
酒粕だけでも、
ああ
大したコストを負担にならないでできると思いますんで、今私どもそういう商品開発を進めてるんですよ、ですからお金のある方が買えるのはまあいいんですけど、
うん、
普段の生活の中にどうやって溶け込ませようかということを、うん、まあ、いろいろ宿泊して今考えてるんです。
あら、うん、それではその未来に向かってお話この後伺わせてください。FM ハイ日曜サロン、今日は青島システムエンジニアリング代表取締役青島康弘さんにお話を伺ってきているんですが、青島さん、
はい、
この大きな夢を持ってらっしゃいます農産物全般に、対して持ってらっしゃる思いというのをもう一度お聞かせいただけますか。
はい、規模は小さい方々なんですけど、
うん、
その皆さん の, その自然 の, の作物をできるだけ多くの方に作っていただいて、うん、量を確保していろんな人にご提供しようということです、うん、ですから、グリーンピース発祥豆、
うん、
イチジク、
うん、
それから自然栽培のお米を潰した玄米団子、
え、面白い、はい、うん、
それとお酒で作った麹菌、天然の麹菌と自然栽培の米で作った米麹、うん、
はい、
で米麹から作ったお味噌、
うん、
で米麹から作ったら甘酒、
あ、美味しそう、
それから自然栽培のお米を細くした米粉、
うん、
非常に加工品が取れるわけです、
うん、本当だ。
こうしてなおかつあの自然のオーガニックのハーブですか、
ある
いはコットン、
うん、
オーガニックコットンです、
うん、
こうしたものを一個の集中的な農地ではなくて、うん、たくさんの方のたくさんの小さな田んぼ、うん、畑で作っていただいて、それを商品化して、うん、必要なところの消費者の方にお届けをするという、
うん、
こうしたビジネスが必ずできるであろうということで、うんうん、まあ、希望を持ってまして、
うん、
作る人も食べる人も両方とも価値を共有できるというようなブランドを我々は作りたいんです、
うんうん、
生産家の人の犠牲で誰かが買うとか、あるいは消費者が損をして誰かが儲かるとかという仕組みではなくて、うん、作る方と食べる方が共通の価値で生活できるブランドを立ち上げようと、う
ん、
まあ、これは私どもはタロの畑って言ってるんですけど、
タロの畑、うん、まあ、SDGs って今言われてますけど、まさしくそういう世界ですよね、はい、そして私たちはよくもうこれも言われてきました、エシカルな消費者にならないといけないって言われてますけど、
はいはい、
そういう倫理的な、ね、感覚を持つという、
そうです、そうだと思いますね、
うん、そういう方向に確かに世の中は動いてますもんね、はいはい、
ですから食べることが意味がある、
うん、
助けになる力になるということだろうと思いますね。
わー、はい、これはもうどんどん進めてらっしゃることなんですか今すでに。
はい、もう会社を立ち上げて、いろいろ展開をしてますので、
すごい、
はい、近々いろんなアピール大々的に始めますので、
うん、
ご協力お願いします。
あ、そうですね、私たちも一度食べてみたいですし、はい、あのそういうものっていうのに触れてみたいと思いますし、はい、頑張ってらっしゃる方たちと一緒の未来が子どもたちのために作れていったらどんなにいいかと思うんですけど、今あの土のことも心配されたりとか、はいはい、空気や水のことも心配されたりとかしてますから、はいはいはい、まだその、うん、今だったらなんとかそちら方向に行けそうですかね、は
いはい、いけると思いますよ、
うん、
循環ですね、空気と水と土の循環、うん、まあ、これがテーマなんですよ。
あ、
ですから従来の観光の農業をしながら、うん、その数パーセントでもいいから戻していくと、
うんうんうん、
で今静岡県に耕作放棄地が確か5700ヘクタールぐらいあるんです、
はい、
で当面私どもでは20ヘクタールぐらい20兆分ぐらいはなんとか自然農の田んぼの畑作っておこうかと、
うん、
でこれ一人ではなくて、いろんな方にやってもらおうということで今始めてますので、
まあ、同志が増えそうですね、
はい、よろしくお願いしたいと思うんですけど、ね、
はい、田んぼなんかももともとは冬でもよく水が張ってあったって言いますもんね、はい、
そうですね、まあ、冬季淡水といいまして、 稲刈りの後に秋から水を張るんです、うん、そうすると藻が生えてきまして、で藻が光合成で酸素をたくさん水中に出します、はい、そうするとミジンコが出てくる、おプランクトンが出てくる、イトミミズが出てくる、そうしますとそれが養分になるんです、でなおかつ雑草の働きを止めちゃうんです。
あ、水がねありますから。
そうです、うん、そうすると肥料がいらないんです。あ、で肥料がいらないから虫が飛んでこないんです。
あ、今度はじゃあ殺虫剤なんてこともいらない、
いらないんです。
消毒もいらないってことだ。
で多少の虫がついてもお米がそれに勝つんです、
うんうんうん、たくましくなるんですね。
そうです、うん、お米は雑草ですから。
あ、稲科のね。
そうです、
はい、
他の雑草に強い稲なんです、うん、雑草が稲なんです、うん、で我々稲の野生化って言ってるんですけど、
うん、なるほど。言われてみたら、はい、あの食物成分表というのを私たち小さい時に持ってね学校で使ったりしましたけれども、はい、今その成分も非常に少なくなってしまっているという、はい、栄養分も足りなくなってきてるっていうようなことを伺いますけど、はい、うん、今の話聞いてるとたくましいこの作物は相当栄養ありそうですね。
美味しいですよ、うん、
楽しみです。もう動いてるってことですが、仲間に入りたいっていう人もじゃあ青島さんのところに連絡すればよろしいです
か。はいはい、ぜひとも来てください。
なんかそういう心意気のある方が今大勢いらっしゃる
んだ、たくさんいらっしゃいます
ね。ただどうしていいかわからないという方たちが、はいはい、私はとりあえず食べたり、はい、この美味しそうなお酒を飲んだりして応援するところからやりたいなと思いますけど、はいはい、もう一人じゃあ青島さんからラジオをお聞きの方に、はいはい、最後になりますが、はい、メッセージありましたらお願いいたします。
そうですね、まず食べてください飲んでください、
はい、
で必要であればいつでも見せますので、実際の現場をご覧になってください。
はい、
で私どもでもう一つお願いしたいのは、うん、農業用水をいつでも使えるようにしてもらいたいんです。
あ、これ水難しいみたいですね。
ですから陶器淡水やるためには井戸水を掘るか、うん、農業用水を使うか。
そうか、
志田地区ですと限定的にしかないんですけど、うん、中原地区に行きますと夏でも冬でも農業用水が流れてますので、この違いが分からないんですけど、
うん、
水がないとねダメなんですね。
そうですよね、
うん、まあ、川川さんにも頑張ってもらいたい
でもこれがうまくできることによって、その農業によって、この農業の仕方によって地域おこしもできますよね、
はい、農家さんが楽して儲かるったら語弊があるんですけど、まあ、低農薬低肥料で高品質なお米の量的な確保、除草の苦労も減るということにも必ず価値があると思っていますので、うん、全部は変わらないですけど、やっぱり半歩一歩は変わっていくんだろうというふうに思いますので、
うん、
まあ、そういうのが希望ですね。
そうですね、はい、なんか静岡県から農の未来が始まっていくといいですね、
はい、お願いします。
楽しみにそれでは参加もさせていただきたいと思います、
はい
は
い、
今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。
青島システムエンジニアリング代表取締役青島康弘さんに伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。